寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、はい、今夜のテーマは、
はい、ですね、まあ、私こうずっとこう聞いてる人からするとちょっと市長の批判ばっかりしてるっていうふうにも聞いてる人もそういうふうに理解していただいてる方いるんだけど、決して僕はあの批判をしてるつもりはないんだけども、それでも自分からするとそのつもりなくってもそういうふうに聞こえる人があるとすると、これ気をつけないといけないなとも思うわけですね。で、自己反省も含めながら、よく僕、私のことをですね、まあ、同級生とかいろいろよく知ってる人たちが言われると、圭介さんはちょっと変わってるよねとか変な人だとかね、こう言われるんですね。だからあの人はいい人だとか普通の人だって言われる、もう私にとって一番こう残念な評価なのでね、僕決して普通じゃないよねって自分でも思ってますから、変でいいと思ってます。ただ人の道を外さないようにだけはしないといけないなと。だから自分が生まれてきたお役っていうか役目は何なのか、この寝ても眠れない日本人というテーマのように目的は何なのか、生きる目的ですね、それをいただいたこの命をかける使命を一生を通じて何をやって、この使命を全うしないといけないのかというようなことを考えていくと、まあまあ私はある程度理不尽なことについてはきちっとした対応をしていく、そういった態度で接していく、また自分の今仕事してます眠りということについて、この環境をどう整えていって人に喜んでいただいて自分の仕事を完結させ、そして人からよかったよ、あなたのマットレスのおかげで、あなたの作ってくれたこの枕のおかげで言っていただいて、床ずれ治ったよ、眠りが良くなったよって言っていただいた瞬間、よかった、人のお役に立てたという安堵の気持ち、これが人生の目的、幸せに感じる瞬間で、みんなあの目的というのは、人生の目的は前も言いましたように日々幸せに生きるということです。もう単純明快、これだけです。そのために周りの人をどうハッピーにするか、自分が幸せに生きるためにどうお金を儲ける手立てを考えるかということをやってるうちはですね、今回のコロナで気づいていただきたい、お金の尺度も通じない世界になってきましたよね。アフリカの奥地、アマゾンの奥地に行って1億円 のジュラルミンケースの中に1億円入れてですね、こんな金持ってるんだぞ、すごいだろ、すごいだろって言ったってですね、何なのそれという話ですよね。アマゾンの奥地で1億円の日本円の札束は何の意味もないです。それより人として、その人たちと原住民の人たちと一緒に一生懸命触れ合うこと、誠意を持って触れ合うこと、その中で人としてお互いが分かり合い、そしてお互いを助け合い、またはそこに飛行機が墜落してなんとか日本に戻ってきたいと思った、その時に助けていただくということに1万円札1万枚出して、日本ではすごい金持ちなんだ俺って言ったところで全然言葉も通じないし分かんないですよね。もう厳密にというか、もう分かりやすいお話するとそんなところです、究極のところね。だからいかに周りに関わる人たちをハッピーにしていくかということ、だからコロナの後については愛ということが一つキーワードですよ、ね、キリストのアガペの話しました。そして孔子さんが言うとこの女という思いやり、女書いて口書いて心、要するに心が如しと、こういうことですよね。だから心の思うままに行動した時に本当にそれが道徳心にちゃんとあふれた、理にかなった、そういう行動、心がけが形、行動という形に出てくるもんですよと。 要するに寄り添う、相手を思いやる、こういったこと大事で、そういった女という気持ちとアガペという愛というキリストのそういった言葉とね、非常に相通じるところがあるんですけども、まあこうした話の中によく出てくるのは人っていう、人弁に二と書いてね、人という言葉ありますよね。あれはあの人間愛を意味しているというふうにまあよく訳されています。そういった意味では女という言葉も人という言葉ももうセットでですね、まあ人のに寄り添う、人を愛するというふうな、この徳をのある人という君子はみんなこう人の心があるということで、につながっていくのかなとこういうふうに思ったりするので、まあ、ぜひともね、このアフターコロナにならなくてもウィズコロナで多分これから先行かないとダメなんでしょうね。コロナと共にということですね。そういった中でね、いろいろ私今までもあのこの冒頭お話しましたように、私のことをこう変なやつとかですね、ちょっと変わったやつだよねって、おかしいやつやねってこう言われる。でそのおかしいっていう定義は何なのか、ね、聖母の小さな学校でもいろいろで話題になったり、私のとこでも不登校の子たちお預かりしてお話してるとですね、お前は普通じゃないって言われるとこういうわけですね。で普通って何なのとっていうふうに考えると、普通の定義ってあるようでないんですよね。ということは、お前ちょっとおかしいと言っていじめられたりするとすると、そのおかしいの定義も何なんだとこういうふうに考えたわけです。とすると、私自身はおかしいやつだなというふうな前提でですね、自分自身をこう見つめていく。でも舞鶴市以外の人たちから言うとね、私も Facebook とか、まあ、特に今回ですね、まあ、いろんなところから新聞記者さん見えるんだけど、毎日新聞の塩田さんなんていうその立派な記者さんとですねお話してるとですね、よそから聞いてみると、舞鶴っておかしいとこいっぱいありますよとこう言われたんですね。ああそうか、外から見るとおかしいことってあるんだと。だって大体私ずっと舞鶴住んでてもですね、今までの舞鶴市の動きの中でも歴代市長と言ってもいいと思いますけども、もういろんな私の知ってる、これ佐谷市長ぐらいからかな、僕は記憶にあるの、もういろんな立道さんとか町井さんとか、いろんな市長さん、江守さんも含めての子見てきてます。斉藤明さんみたいな、これだけトラブルを起こした市長いないんじゃないかなと、畳さんぐらい。はっきり私はそんな関心、そういうふうな思いを持っているので、でとにかく市長に対して非難するんじゃなくて、いい町作りましょうよということで、ぜひとも協力をしますし、協力していただきたい。市民目線で女という気持ちで思いやりを持って接していただきたい。人という気持ちで人間愛を持って市民と触れていただきたい。というような中でね、おかしいを掘り下げてみました。
はい。
そうするとね、いろいろインターネットで調べてみると10いくつ出てきまして、まずおかしいと言われるやつは自己中心型だとこう書いてあるんですね。
はい、
そうか、僕も自己中心型だよなとこう思うんですね。だから市長と一緒ですよね。次、感情的になりやすい、なるほどね、許せないことはもうちょっと声大きくなりますよね。市長もこうちょっとカットになったらね、あの今年元旦の朝城神社の一件もまあったりしてですね、私のことを嘘つくなと、松本社あの市民新聞社長に田中の記事を載せるなみたいなことをこう言ってカッとなって、あの場がですね一瞬こうシーンとというかな、大問題になったって、まあ、これ地元の雑誌にも出てたりしましたけども、カッとなりやすい、まあ、これ僕と似てるなと、畳さんも一緒だなと。で、悪を悪と思わない、ここはちょっと違うけど、まあ、ここ抽象的なのでちょっと飛ばして、
はい、
常識が全く通じないってこういうのが一個あるわけですね。まあ、じゃあだからさっき言ったように常識って何なのってこう言っていくと非常に抽象的なので、まあ、これもちょっとこうあまり深く掘り下げないでいきますと、すると次、空気読まないって言うんですね。おかしな人って言われるんだって空気読めないんだよねと。空気読めないかな、自分の思うことを伝えていると周りの人からすると空気読んでないと言われるかなと。いや、これも多分私も畳市長も一緒だなと、まあ、こんなこと思ったりしてます。でその次、他人の手柄を自分のものにするってね、これは僕絶対嫌なことなので、社員の手柄は社員、会社の手柄は社員、まあ、私が社長としていろいろやったことでも結果としてうまくいけば、これ社員みんなの手柄だから、お客様からは私はいつも従業員と立場いう立場で言います。お客さんの目線から見てね、社長とか社員とかパートさんって関係ないですよね。要するにパシフィックウェブで働いている人らは社長で、人は社長であれ誰であれみんな従業員、業務に従事する人、
はい、
だから従業員というスタンスで私はいつも見てますので、もうみんなの手柄はみんなのものという考え方ですよね。だからいろいろ特許取ったり、いろんなことで、まあ、私中心に取った特許もありますするけど、これはみんなが支えてくれたからできたので、手柄はみんなのもの というふうにも僕はこう考えてます。この点は市長どうですかね。うん、ということで次、人の話聞かないって言うんですね、おかしな人って言われるな。なるほどな、人の話聞かないか。でも俺もそういったとこあるかもしれないなと、これは自分の反省もしながら、ここはちょっとこう市長も同じようなとこあるんじゃないですかっていうふうに思ったりします。侮辱的な言葉で相手傷つけるっていうね、まあ、私もカッとなると強い言い方するんだけど、でも結構ねそういうことで机叩いて社員叱る時あるんですよね。でもパフォーマンスなんですよね、話してる時に他のこと考えてるなと思ったら机ダーンと叩いて注意をこっちに引きつけるとかね、そして一瞬こう、気づきを与えるとかね、こういったあるんだけど、もう侮辱的な言葉で傷つけるっていうことまでは僕してないつもりなんだけど、でも受けた人はそう思ってないかもしれないので、ここも自分の反省です、したいと思います。それから謝罪や感謝の言葉口にできないっていうのがこうあるらしいんですね。お菓子の人っていうのもありがとうとかね、ごめんなさい言えない、うちはもう社員から社長ここおかしくないですかってごめんってすぐ言いますからね。でお得意先さんからなんかすると、え、社長謝ったりするのって言われるけども、うちなんかも当たり前にもまずいと思ったり自分が間違ってると思えばすぐ謝っちゃうので、もう正直素直っていうのは大事にしないといけないと思ってます。これは畳市長どうですかね。これはちょっと私できてないところがあると思いますよ。この前の、聖母の小さな学校の式典でもね、お越しいただいてありがとうございます、頭据えて顔上げた瞬間無視していかれましたからね。いくらなんでも私に対して、恨んでるという言葉をまあ言っていただいているようですが、いくら恨んでる相手でもやはり場を考えてありがとうはありがとうと言いましょうね、市長よろしくお願いしますよ。次、上から目線な言動があると、まあ、これもね私もついうっかりするとそういうことになるかもしれないのでね、まあ、これは気をつけていきたいと思いますっていうふうにもう考えていくとで、あ、そう、最後にもう一個ありましたね。質問に的確に答えることができない、もう自分の価値観でやたらべったら説明する。もう去年のね1年前ドクター T の独り言、あの説明、市議会での質疑に対して答えられている答弁、全く自分の理論ばっかり論理ばっかり言って説明になってないです、あれはね。これは私とは絶対的に違うなと、かなり同じところがあるように思ったけど、ここはちょっと違うぞということをお伝えさせていただいて、ここで最後です。なんかね、市長とか市議会議員、今国会議員なんかも支持率調査あるので、市長と市議会議員の支持率調査、支持率の調査してみたいなというふうに思ってます。ご協力いただける新聞記者さんとかね、新聞社さんとかあればね、まあ、ぜひともご協力ください。以上です。
ぜひそのような方は、こちらの方までご連絡ください。ファックスで770124、もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。